はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。続きになります。後編ですね。2回に分けた後編、第116回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。後編です。よろしくお願いします。はい。で、先ほど、DMM さんの、とある企画が目に入ったっていうことで、前編が終わったと思うんですけども、そっから、話が始まっていくわけです。急激に。本当に急激にですけど、で、それがね、DMM さんの、18歳、成人向け動画、サイトになるのかな？ちょっと、よく昔はね、一緒だったと思うんですけど、あのね、僕ね、DMM は実は登録してあったけど、多分ね、使ったことがなくて、というのはね、まあ、先にじゃあ、いわゆるその DMM の成人向け、ファンザって、とかっていうらしいんですけど、そのファンザの企画で、さっき見たんですよ。在宅応援ストレス発散10円セールの第1弾っていうのが目に入ったんですよ。で、そこに、いわゆる成人向けの動画が10円でね、10作品ぐらいだったかな、バーって出てたんです。で、見て、まあ、買ったことないから、買ってみたいのもあったし、あ、というかね、なんで買ってなかったかっていうと、携帯電話、スマートフォンで、動画を見る。ましてや、あんまり、今までにはちょっと なかった毛色の話になっちゃうんですけど、その成人向け動画とかをスマートフォンで見るっていう、もうそもそも習慣がないのと、僕なんかはだから、あれです、VHS のビデオを借りに行った時代なわけですよ。レンタルビデオ屋さんに。あのでっかい VHS ビデオですよ。何歳からでしたっけ？ 18 歳からでしたっけ？18歳になったら見られるじゃないですか。だから、そうやって、で、レンタルビデオ屋さんで、なるべく並ばないように借りるように、もう大変な思いして、で、行ったら後ろに並ばれちゃって、そんで、レンタルビデオで、こちらの、ビデオで間違いないですねってトンって見せられちゃうみたいな。まあ、いいです、いいです、いいです。それです、それです。とかっていう世代なんです。僕の時代の人は。多分ね、皆さん。だから、なんて言うんだろう。スマートフォンで動画を見たりとか、なんつうの、パソコン上、インターネット上で動画を購入するとかっていうのがあんまり感覚的になくて、そういうものはレンタル屋さんで借りたり、あとは買ったり、今そういう店も増えましたよね。そういうもんだと思ってたんですよ。そしたら、10円で売ってるわけですよ。で、まあ、ほら、この時期なんで、やっぱね、ほら、企業のね、その企業さんの企画で、これはやっぱり、このご時世なんで、乗らないわけにはいかないじゃないですか。乗るべきなんですよ、やっぱり。企画してくれた企業だって、千何円とか2000円とかするやつが10円なんですよ。だ損得の問題もあるけど、その身を切ったこの企画、みんなに少しでもこう、なんて言うんだろう、癒しを与えたいじゃないですけど、そういう企業の企画にはなるべく乗るべきだろうという意図もあってじゃなくて意図があって、それで、じゃあ購入しようと。幸いにもアカウントはあるし、見たら。多分買ったことないと思うんですよね、一回も多分。で、初めて落として買って10円で、最初チャージしたのかな ?500 円だか。ちょっと忘れちゃったんですけど。で、そっから、ポイントなのかな、ポイントからポイント消費で買ったのかな、確か。ちょっとすいません、曖昧で。ちょっと使い慣れてないんで、そんな感じだったんですけど。で、その中に VR 作品があったんですよ。何本か。で、正直、動画に関しては、若い人が、子供がね、だんだん大きくなってくると、若い女性のそういう、あんまり、あ、なんつうんですか、成人向けのビデオがあんまりなんか、いいみたいになっちゃうんですよ。もうそういうの、あんま、若い人のそういうのは、もうなんか、親の気持ちになっちゃうんで、なんか、心が痛いんですよ。見ると。なんで、あんまりなと思ったんだけど、VR があって、VR かと思って、そうだ、俺 VR、買ってなかったなぁと。で、VR ゴーグルっていくらするんだろうと思って、ちょうどね、その時ね、家電量販店に行く用事があったんですよ。 ちょっと電球とかを買いに行くので、急遽必要になって、ちょっと行く用事があって、まあ不要不急の外出はってことだったんで、ちょっと必要なものがあるから、じゃあついでに、あったら見てこようと思って、買い物を済ませてとかカゴに入れて、それで、見に行ったら VR ゴーグル置いてあったんですよ。で、ネットでバーって調べたら、値段がちょっと高かったんですけど、1000円が、3000円弱だったのかな、僕買ったやつ。で、どうしようかなと思ったんだけど、物が全くわからないわけですよ。そしたら、店員さんが来てくれて、で、僕はほら、前も言いましたけど、お店でなるべく商品を見て、説明してもらって、買うと。その分にはある程度高くても、当然、場所代と説明代がかかるんだから、高いのはまあ当たり前だから、それはしょうがないと思ってて、じゃあどうせ買うんだったら説明してもらおうかなと思ったら店員の方が来たんで、ちょっとね、これはDMM のことは言わないですよ。あ、ファンザでしたっけ?のことは言わないですよ。ただ、ちょっと 3D の動画にも実際興味があったんで、ちょっと調べたりもしたんですよ。ジェットコースターの動画とか、あと、某でっかい遊園地とかで撮った、乗り物の動画とかを、ちょっとそういうのがあるっていうのは知ってて、で、聞いたんですよ。これどうですかねって。VR。面白いですかって。この休みの間に使うのに、スマートフォン、今スマートフォンを入れちゃう、この中に装置に、中に入れちゃう装置やつなんですよ。いわゆる、プレイステーション VR とかとは違って、スマートフォン自体に機能を持たせる 3D の、VR の。で、それを動画を再生して、ゴーグルにカチャッとはめる。ものなので、どうですかねって言ったら、まあ値段ピンキリいろいろあるけど、3000円ぐらいから1万円ぐらいまであるけど、そんなには変わらないって言うんですよね。で、音声は Bluetooth でイヤホンで挿して、あとは目の位置とかの調整がちょっとこう大きくできたりとかっていう、その差はあるけども、目の感覚とかが調整できますよっていう話があって、でその人がね、自分の携帯を出して、見せてくれたんです。動画を。で、そしたらね、それジェットコースターだったんですけど、面白かったんですよ。ああ、これすごいな、面白いなと思って、あ、これは面白いですねって。ただ、やっぱりね、臨場感的に言うと風とかもないし、振動もないんで、ちょっと気持ち悪くなるんですよ、やっぱりね。自分だけ動いてるから、ガーって。でも、ちょっと面白いなと思ったんで、じゃあいいや、これ買いますって言って買ったんです。で、家に持って帰ってきて、で、教えてもらった通り無料のアプリがあるんで、遊園地の動画とかをちょっとやってたりしてたんですよ。で、見てたら、やっぱ、ね、気持ち悪くなるんですよね、ちょっとね。だからこれじゃ結構酔うなと思って、やっぱ、プレイステーションの買わなくてもよかったかなって思ってて、あ、そうだそうだって、本題のこの10円で買った VR 動画の方を見てみよう。これどういう感じなんだろうと思って、モザイクとかもどうなってんだか気になるし、3D だから。どうなるんだろうと思ってつけてみたんですよ。そしたら、これ衝撃でしたね。これね、多分ね、もう、僕なんかみんな当然今の若い子はこれを見てるんだと思って、度肝を抜かれたんですけど、もうほんと目の前に人がいるみたいなんですよね。で、部屋なんですよ、もう。自分が座ってて目の前にこう、女性がいて、周りを見ますと部屋で、すっごいんですよ。目の前にいるんですよ。で、要は、なんて言うんだろう。ジロジロ見ても怒られないじゃないですか。顔をじーっと見てても。普通人の顔ってじーっと見ないじゃないですか。でも 3D でじーっと見てることができる。できる。で、部屋も周りを見回せる。で、こりゃすごいやと思って他のもこうちょっと見てみたんですけど、中にはね、あれ何屋さんなんだろうわかんないんだけど、僕は座ってるんですよ。お店がいる、女性がいるお店。で、周りのテーブルには、男性女性のお客さん男性が来てて女性がついてるんです。で僕の 3D が座ってるんですよ。 VR がすると黒服のお兄さんが来て女性をこう案内してくれるんですよ。あーどうもって言って僕はそっちを見るんです。右を見て右手来てでその方が目の前に座ってお酒を作ってくれるんですよ。ウイスキーかなんか割ってでそれを僕は見てるんです。じーっと下向くと自分の足が見えるんです。自分の足じゃないんだけど、足が見えて。で、周りのテーブルを見える、何やってるか見えるんですかって。こんな感じなんで、店の感じがあって。で、お酒を作ってくれて、乾杯するのにこれどうやって乾杯するんだろうなと思ったら、女性が2つのグラスを持って乾杯して、僕の手前、テーブルの手前にお酒を置いてくれるんですよ。これ、すごくないですか?これ。 だからね、もう全然ね、そういうね、そういう気持ちにならないですよね。ただひたすら感動しますよ。で、あとね、感動するのと同時に、あまりにもリアルなんで、なんかもう、僕、お客さんじゃないですか。そういう、ちょっと過激なサービスを受けられる お店のお客さんなわけですよ。で、もうそれに、女性がついてお酒を作ってくれて、目の前でお酒をついて乾杯してくれてるだけで、なんかすいませんみたいな気持ちになるんですよ。だからこんなおじさんなのに来ちゃってすいません、なんか連れてこられちゃって、みたいな気持ちになっちゃって、全然なんか本来の趣旨とは違う感じになっちゃうんですけど、まあ今の子たちあれ見ちゃったら、なんかこう実際リアルな女性のとこにこう行って辛い目にあったり、ひどい目にあって振られたりとかってのがちょっとめんどくさくなるとか怖くなる気持ちもわからないではないなと思いますよね。僕が若い頃にあれあったらどうなんだろうなってちょっと思いましたね。それぐらいカルチャーショックってのはこれのことを言うんだろうなっていうぐらいすごかったですね。だからこれ聞いてる方はまあ男性の方が多いかもしれないですけど、多分見てる方多いと思うんですけど、僕44にして初めてあれを見てどえらく感動したっていう話を早くしたいと思って全然できなくて、今変な温度感で喋ってるんですよ。だからこれもうつまんなかったらすいません。もうだけどもうつまんなかったら申し訳ないんですけど、まああれのあれぐらいの再生回数なんでもう許してもらおうかなっていう感じではいますよね。まあ前後編に分けてまで話す話じゃないだろうっていうツッコミも受けつつ、とにかくすごかったっていうことだけ伝えたいなっていうふうに思ったって話ですね。はい。まあ、もうちょっと別の作品もまだあるんで見てないのが、ちょっと楽しみたいなと思いますね。どんなもんだか。というわけで長い間ありがとうございました。はい。